やー、はい皆さんこんにちは、こんばんは、マイです。あ、アリさんどうされました？
ちゃんぱら入ってるな、
落ち着け、これどのテキストファイルがバグってんだこれ。ちょっと待って、慌てるな、落ち着けはい、これちょっとね、このチャンバラハイは、このチャンバラハイはなんだこれ右上にニコ玉が悲しい。あー、そう、いや、ちょっと待って、これ何の文字だ。ちょっとお待ちくださいね。BGM をちょっと、ちょっとあれして
る。チャンバラやっとろかい。
はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、レイブンズナイト、始まっております。はい、ちょっといろいろと、ぐだっておりますが、ちょっと待ってね、これチャンバラ杯何が、なんだこれ、どれだ、どの、
どれが、
なんかテキストがね、なんか他のやつと、
タイトルを書くやつじゃないのか。
あ、これか、本日のゲスト名がなぜかチャンバラ杯になってたわ。ちょっと待って、
ゲストか、チャンバラ。
でね、これで、あ、違う、なんか変なもん出てきた今度は。ちょっと待ってはい、皆さんこんにちは、こんばんは、ワイドでございます。オープニング早々からぐだっております。
ストリームアバターが
ない。ストリームアバター復活でございます。そしてエイチェルの名前が一般兵のまんまになっておりますね。はい、ちょっとだけお待ちください。はい、現在いろいろとバグっております。はい、まあ、でもね、そういうのはね、ありなのではないかなって思ったり、してます。ありなんでね。はい、で、背景もなんかちょっと真っ白なので、ちょっとだけね、白を入れといて、はい、ちょっと待ってくださいね。で、名前もね、私、一般兵のまんまになってますのでね、ちょっとこれを、
一般兵から変態って変えるっていうのに抵抗がないのがもう、やばいな。
いや、何でしたっけ？そう、私ね、ちょっと新しい、あ、アリスさんがなんかいつもよりちょっとだけでかいぞ。気のせいか。よいしょ、待って。
気のせいじゃない？
あ、こんなもん、多分こんなもんだ。ちょっと微妙にサイズを調整させていただきました。はい。よいしょ。
一段階下げよ。
いや、大丈夫です。こっちの、画面共有してるやつのウィンドウが、でかかっただけの話でございます。
はい、
失礼いたしました。そう、そんなこんなでですね、あれだ、今日もレイブンズナイトを始めていきたいと思います。椿ちゃんがね、誕生日というね、コメントをいただいておりますか。これはね、これはもう歌わないといけないですけどね。
はい、
よし、確かね、昨日、なんか数日前に誕生日があったらしくてですね、まあ、その時にね、今日歌おうか、それともレイブンズナイトで歌おうか、どっちっていうね、あれが、コメントでレイブンズナイトでお願いしますってあったんでね、それでは今日ね、早速オープニング前にハッピーバースデーを歌いたいと思います。よろしくお願いしますはい、ではですね、まあ多分ね、今オープニング直後なんで喉の調子も一番いいのかな、うん、リバーブも入れまして、いやー、というわけで、歌わせていただきます。椿ちゃん、誕生日おめでとうございます。
Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear 椿ちゃん、Happy birthday to you。
イエーイ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんか適当に、
いや、なんていうかね、
アレンジしまくってますけど、
歌ってる時のね、
はいはいはい、
なんでしょう、ケチャーさんのアバター見てるのが面白かったなんだって、もうすごい、なんだろう、上向いてスティービーワンダーのようにボンボン動いてた
ね。というわけでですね、お誕生日おめでとうございますはい、 まあ、そんなこんなでですね、今日のレイブンズナイトを始めていきたいと思いますが、本日のお題はですね、何でしたっけ、最近流行りのね、好きな丸々発表ドラゴンのね、にあやかって。
何ですかドラゴンって。
あ、知らないですか。何でしたっけ、好きな総菜発表ドラゴンっていうやつから火付けがつきましてですね、その、もともとはなんかツイッターで、そう、好きな総菜を発表するだけのそのドラゴンがいたんですけど、それがその、何でしたっけ、テトさんの、曲で、それがね、曲になったんですよ。好きな総菜発表ドラゴンがっていう曲がなったんですよ。でそれでマジでものすごいシュールなそれだけの曲なんですけど、まあ、それにあやかってですね、まあ、ちょっと後で、動画もね紹介させて、ちょっとそれは配信流すとちょっといろいろと問題があるんでね、後々、お見せしたいと思いますが、そう、好きな総菜発表ドラゴンということで、というわけでですね、今日来ていただいた方は早速、アリスさん、ワッチー、泉さんこんばんは、マイドルでございます。さくらさんもこんばんは、しすいさんこんばんは、シーラカンさんもマイドルでございます。椿さん祝われに来ましたっていうことでございます。そう、ニコニコが死んでしまって再構築がっていうことで、チャンバラ杯は昨日、チャンバラ杯はですね、昨日ではございません、今週の日曜日に、開催予定でございまして、実を言うとチャンバラ杯の、告知動画っていうのをですね YouTube とショートに投稿いたしました。はい、CM 動画ですね、投稿いたしましたんで、まあそれもまあ、前のやつをね、再構築というか前のやつを、再利用して、
ここでも紹介してもいいのに。
あ、ここでも、あ、まあ、ちょっとね動画を流すのは、めんどくさいので。
ダメなの？めんどくさいのか。了解もうめっちゃわかる。
めっちゃめ、いや流せますよ。多分流せるけど、BGM がクソでかかったりとかっていういろいろとトラブルが出てくるかもしれませんのでね、はい、その辺はまだ裏で確認していただければと思います。さあ、というわけでですね、はいはい、何なんでしょう。
アリスレアキャラじゃなくなっちゃったって。
うん、レアキャラじゃなくなったっすね。
レアキャラじゃなくなったって。
いや、アリスさんはレアキャラ、いや、レギュラーキャラですよ、アリスさんは。
そうだよね。
そう、アリスさんはレイブンズナイトの、レギュラーキャラでございます。
もうレアキャラじゃないって
。決してレアキャラではございません。はい。
でも、レアキャラっていう名前もちょっと良かったなって思って。
レアアリス、レアアリス。じゃあ、アリスさん、レア、かっこレアとかにしておきます？なんかそれだと、
そんなミディアム、ウェルダンみたいな。焼き心地みたいな。
焼き心地みたいな。あ、好きな、焼き加減。
焼き加減。
はい、今日のお題に。そう、椿さんがむしろうちの方がレア。あー、なるほど。
椿ちゃんいっぱい来てくれてる。
椿ちゃんはね、バチバチの、定番キャラ。定番キャラ。はい。まあ、そんなこんなで今日も始めていきましょう。ライブンズナイト。なんだったっけ。今日はね、ニコニコ生放送が、ニコ動というか、まあ、ニコニコ動画のサイトが、戦闘不能になっておりますので、今日はツイキャスと、なんだったっけ、ツイキャスと、YouTube でお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。好きな誕生日ケーキね、チョコレートケーキ。レイブンズナイト、レッツエグニッション。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する好きなラジオ番組です。何でしょう。
グッドね、
はい、グッド、はい、というわけでですね、この放送をお送りするのは画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画 かってみぎバーチャルネットシスター。久しぶりにちょっと言っとこうかな。聖なる力姫しカオスゴッデス星アリスセラフィンです。
この2人でお送りします。ちょっと待って、俺のねあの歌い文句がさ、あのニコニコ大百科が見れないからあのカンペが出せないんですけど
いいよ今から出さなくて。
いや何でしたっけ、ニコニコね、ニコニコ大百科に秘密結社文図のね記事があって、そこをいつも俺はそこをカンペで見てるんですけどね。
はい、あ、X さん、僕はメモ帳を見てます。
なるほど。あ、X さんもこんばんは、毎度でございます。シーラカフさんが素敵です。ありがとうございます。なんか雑だったって言われてますけどね。
さっきのね、あのね。
はい。
ん？え？ラジオの。
ああ。
歌い文句でね。
好きな
ラジオで。ラジオ番組で。
はい。お、上川葵さんも毎度すこんばんは、毎度でございます。例えばあのレッツイグニションっていうのもね、何でしたっけ、今では定番になってますけど、私最初の方は意味も分からず苦し紛れに言ってた部分があるんですよ。レッツゴーっていうのも面白いじゃないですか。面白くないじゃないですか。レッツゴーは違う。でレッツスタートっていうのもね、なんかうんうんな感じだったんで、レッツイグニションみたいな感じで言ってたんですけど、これ本当に合ってるのかどうかがね、未だにちょっと不安だったりすることもございます。
あれでしょう、エンジンをつけるときの
あの点火っていうイグニションですね。
点火ガチャッウィウィウィってやつでしょ。
でなので、まあある意味合ってるのかなって思ったりはしておりますが、そう昔はね言ってなかったです。はい、というわけでですね、今日のお題を紹介したいと思います。今日のお題はですね、好きな〇〇でございます。さあすでにですねいろいろと出ておりますが、そう好きな誕生日、まあ今日ね皆さんに、投稿いただいて好きな〇〇に、コメントで答えていただくとかですね、逆にそのお題を出してそれを回答するような、そんな形式っていうのもですね、ぜひぜひ、やっていくのが定番なのではないかなって思ったりしております。さあそんなこんなでですね、好きな鬼って何ですかっていうね、すでに好きな鬼
ラムちゃんかな、
北方聖輝ちゃんかな、
エイチロさん、そこは、
はい、はい、
椿ちゃんかな
って。椿ちゃんね、椿ちゃん、あ、椿ちゃんいい、かわいいよ、椿ちゃんかわいいよ。はい、まあ、そんなわけでですね、今日も
色鬼とか、
うん、
鬼ごっこの鬼とか
ね、ほっぽちゃん、あ、篠森千佳さん、ほっぽちゃんわかったか、なるほどね、うわー、ほっぽ
ちゃんわかんないほら泣かせた、泣かせちゃったな。
いや、北方聖輝はですね、
泣かせちゃったな。
ほっぽちゃんで検索したらわかります。ほっぽちゃん、はい、
ほっぽちゃん、
ほっぽちゃん、
ほっぽちゃん、ね、
ほっぽ聖輝です。
ほっぽちゃん、
ほっぽちゃん、
あー、なるほど、
はい、
かわいい、
かわいいです。
うん、これはかわいいな。
そう、ほっぽちゃんはね、北方
聖輝、これ鬼なの、
北方聖
輝鬼なの、
姫、
なんか普通に、なんか頭の部分がアーニャみたいなんだ。
そうそうそう、一応ね姫ですけどね、何でしたっけ、鬼なのかな、いや、どっちだったっけって思って、そう、まあそんな感じで、一応お姫様、姫なのか、敵キャラです、敵キャラです。そう、うんうん、好きなおでんの具とかね、あ、そういったの、そういったのもね、いろいろと募集したいと思いますが、アリスさん、はい、今日は、掲示板投稿文通強化週間やります？
もちろんやります。
もちろんやりますか。はい、うん、今日もですね、掲示板に投稿いただいたら、500
掲示板投稿
が、じゃあ100文図ですね、
板につきますように。
はい、掲示板投稿いただいたら、今日も本日も100文図、プレゼントしたいと思いますんでね、ちょっと待ちください、ね、一応出しておこう、掲示板投稿で、100文図、よっしゃー、これを
100文図
トントン、 OK、 はい、 というわけでですね、そのそれも出したところでですね、お題の紹介はもう本日のお題は、好きな〇〇ですね。皆さん、好きな〇〇発表してください、AL 作戦が初出で3の5のレギュラーにということでですね、その大人気だったんですよね。の北方正規ちゃんが登場した時はね。そう、
え、何のゲーム？
カンコレですよ。
あ、カンコレなんだ。
そう、カンコレの敵キャラです。
あ、カンコレか、なんか聞いたことがあるような気がしてたんだよ。なんかおかしいなって。
そうそうそうそうそう。まあ、そんなわけでですね、ちょっといろいろと、皆さんにぜひぜひ書いていただければと思います。掲示板もね、好きな〇〇、それに対する回答とかはコメントとかでいただきましょう、今日はいっぱいコメントが来ることを祈りつつですね、今日も楽しんでいきたいと思います。ライブンズナイト、本日もよろしくお願いいたします。ジングルを流しつつと、レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、先週1週間起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、先週というか、まあ、我々が1週間何をしてたかとかですね、いろいろとそういったものを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。まあ、世間の賑わしているちょっとしたニュース話題なんかもですね、紹介できると思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。というわけでですね、先週1週間ちょっといろいろとあったんですが、はい、まずですね、私、何でしたっけ、3D の配信、3D のさ、モデリングとかしてるじゃないですか。Vloid スタジオを使ってですね。で、以前ゲストに、当配信にもゲストに来ていただいた秋月凛子ちゃんって方がね、いらっしゃってですね、そう、彼女のね、3D モデルを、Vloid のモデルをですね、完成させて、そちらのお披露目配信っていうのをですね、日曜日にお邪魔させていただきました。はい、そちらの、ものがですね、こちらです。これちょっと紹介、当配信でも紹介させていただきたいと思いますが、じゃんと、はい、秋月凛子ちゃんの、3D モデル、これめちゃすごない？
素晴らしいですね。これは
めちゃすごない？あの左、これちっこいのがもともと 2D イラストで、作られてるものなんですが、あ、そうそう、衣装に関しましては、これは何でしたっけ、再現は私は作って手出してないです。衣装はあくまでその顔面と髪型とってことでですね、はい、で次はうちかなっていうことで椿ちゃんやらないといけないですね、はい、というわけで、まあ、こんな感じでですね、その秋月凛子ちゃんの、3D モデルをちょっとね、作らせていただいたんですが、そしたらですね、ちょっとお礼に、とんでもないものが飛んできまして、はい、お礼にですね、はい、ちょっととんでもない画像をいただきまして、はい、
はい、
はい、これちょっとね、これちょっとね、何でしたっけ、ちょっと待ってください。今出そうとしてるんですから、待ってください。
はいはいは
い、待ってくださいよこれ。はい、
待てぬ
というわけでですね、そのあでかい画像がでかい、ちょっと挑戦します。はい、というわけでですね、その秋月凛子さんから、こんな画像をいただきました。これはい、いやー、これ
誰だよ、変態ノート誰だよ。
そう、ね、クソコラに使えそうなね、計画通りな、
ここに名前を書かれたものはすべて変態になって、
いや、これ多分あれですよ、変態メモとしてですね、利用させていただいてるやつなのではないかなって思ったりしております。そう、何でしたっけ、そう、この計画通りって文字と、変態内容あれすればね、かなり、いろんなクソコラが作れそうな変態ノートって。そう、これでいやー、こんな感じのね、ネタ、が、新しいね、コラ用素材として提供していただきました。ありがたい。
ちょっと聞いてもいい？
はい、なんでしょう、アリスさん。
髪の毛生えてる。
いや髪の毛あるよ俺も丸坊主にしてるだけやからねアリスさん。
そうだけど早そうよ。
丸坊主にしてるだけやからこのね俺のこのほら、この雑なね部分なんかこれが伸びてくるとね、ちゃんとこの、うん、何でしたっけバンダナの横隙間から生えてるね。そうエネルといいデスノートといい、まあ、バキといいヤムチャといい
カルビを囲う
そうヤムチャといいバキといいこの私はね結構いろいろと、パロディネタが集まってきやすいというか、
うん、
ねそんな感じの、いじりやすいキャラなのかと思いますがまあいろんなファンアート、お待ちしておりますよろしくお願いいたしますぜひぜひ、何でしたっけシャープレイブンズアートで、投稿していただければと思います。さあということでですね、そんなね 3D モデルの発表なんかもさせていただきました。はい、でですね、まあ、ちょっとしたニュース、クレシンあそうそうそうクレヨンしんちゃんのやつもありましたね。
バキも
ありますね。そういろんなねネタが
チョコパイもあるから
ね。チョコパイね、人外もありますしある意味ほらここのその私のね右下にいるここにいるうさちゃんなんかもねこれもある意味ねかわいいかわいい、はい、っていうのもあったりします。
でもねどう見てもね韓国人形でこの絵にそっくりな感じの絵っていうか刺繍があるんですよ。
ほうほうほうほうほ
うもう気になってしょうがない
ね。まあ卵が先かそれイラストが先かその辺は微妙な鶏が先かその辺はねあれなところはあるかもしれませんが、うん、そう、まあ世の中いっぱいイラストレーターさんとかデザイナーさんいたらね多少その被ったりすることはあるかもしれませんしね、うん、はい、というわけでですね、ヘッドラインニュースいくつか紹介していきたいと思います。さあこちらはですねちょっと気になるニュースではございますがはい、以前私の配信でもね、やってたあるゲームがございまして、
うん、
はい、とある理由によってですね、しばらく配信してなかったんですが、はい、ニュースこちらでございます。じゃじゃん、はい、ダーク&ダーカー、Steam にて突然配信開始、しかも基本無料でです。何の告知もありませんでした。
みんなインストールしようぜ。
はい、ダーク&ダーカーっていう、人気のダンジョンゲー PVPVE ですねのゲームがございますっていうゲームがございまして、こちらはですねそうオープンベータが行われてたんですが、そのオープンベータの時にはですねなんと同節10万人以上がプレイしてたという、超大人気の、ダンジョン探索型ね、PVPVE ルートアクションかなのゲームになるんですが、これがですね、なんとなんと、途中ですね、
うん、
その韓国の、ネクソンさんに訴訟されたんですよ、著作権違反かなんかでね。ネクソンのデータを持ち逃げして、作ったのではないかとかさ、そういろいろとなんかね、そういった問題がとして、訴訟されてしまってですね、でなんと Steam のストアページから消されてたんです。はい、でそれでですね、その問題が解決するまでは一応公式本家の方からなんか謎の、ね、ゲームランチャーを入れてプレイしないといけないみたいな感じでやってたんですが、でしかも有料ね、
有料
だったんです。私も買いましたよ、ダーク&ダーカー。いくらしたっけ、結構高かった気がする。
そうなの、
結構高かった気がする。
僕ラッキー。
そう、いくらで買ったっけ。
3000円ぐらい。
いや待ってね、約5000円です。
え、5000円
5000円だったと思う、確か。
それが今無料。
そう、
奥さん聞きましたか、無料ですよ。
35米ドル約5000円でしたね。ですです。うどん何杯分、うどんは10杯分よりぐらい、いいうどんなら10杯分ぐらいみたいな感じですね。 そう、それがね、なんとダーク&ダーカー、
無料、
無料で、まあ無料の場合はですね、その作れるキャラクターが一人だったりとか、あとその何でしたっけ、いわゆるハイローラーっていう有料ダンジョンみたいなのには入れなかったりとかっていう、若干のね、あれはありますけど、まあ十分楽しむことはできます。
でも課金するって言ったらどれくらいかかるの？
どうなんでしょう、ちょっと今のね課金体系がわからなくてですね、その基本無料になってまして、で、あのその有料版を買ったらですね、買ってた人は、あの課金コンテンツ的なものが、あの最初から実使えるっていうような、そんな感じのあれになってます。なのでね、まあ確かに私、購入でちゃんとね、5000ぐらい払ってますけど、まあ5000ぐらい払ってるんで、キャラのスロットもともといくつも解放できますしみたいな感じでね、まあ、それがその今のやつだとどんな感じになってるのかっていうのはちょっと私もまだ把握しておりません。そうということで、このダーク&ダーカースチームにて突然配信開始ですね。これ訴訟問題とかマジで起こってたんで、ちょっとね、有料版配信始まったんですけど、始まってたんですけど、スチームで復活する前にね、まで始まってたんですけど、うん、ちょっとね、一応念のため配信とかは控えてたんですよ、このゲーム。私自身も。うん、そう。ですが、まあ今のところね、今のところというかもう、この訴訟問題に関しましては、一応決着がついたみたいです。はい。
よかったね。
で、なおかつ基本無料で、配信なので、まあ参加型とかもしやすいんではないかなって思ったりしておりまして、以前はそのね、わけのわからんプラットフォームから購入しないといけないっていうのがあって、それでちょっと買うのを戸惑ってたって人もいらっしゃいましたし、
そうね、わけのわからないとこって怖いね。
そうで、クローズドベータの時は、何でしたっけ、スチームで、ベータテスト版も配信されてたんですけど、その訴訟問題があの、あった後のベータテストが、なんとトレントで配信されるというね。
怖え。
っていうこともあったりしたっていうね。
ダメじゃん。
いや、ダメじゃないです。そういうなんかベータテストとかそういうゲームのものって、大容量のものって、そのトレントで配信するっていうことは、まあ、日本ではあんまないですけど、海外とかではまあまあある話らしいんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそう。まあ、トレントって聞くとね、なんかいけないことをちょっと思いつきがちではございますが、
まあね、
大容量のデータをみんなに配る方法としましては、海外とかでは結構定番な、方法、あれらしいです。はい、高校生キノコさん、コンチェルナイトです。あ、高校生キノコさんも、コンチェルナイト、毎度でございます。
すいません。
はい、ブレスさんも毎度でございます。
なさいませ。
そう、それでね、なんだったっけ、ダーク&ダーカースチーム版で突然配信開始なんですが、これね、ちょっとまあこの後次第になるんですが、はい、明日ね、毎週木曜日セブンデイズトゥーダイの配信してるじゃないですか。
うん、
そう。で、なんか今週もアップデートがちょっと来なかったら、明日ね、ちょっと試しに私とアリスさんでダーク&ダーカーの配信をやってみるっていうのはどうかなって思うんですよ。
OK です。
で、まあ、ちょっとこの後そのテストしてアリスさんの環境でダーク&ダーカーが動くかどうかっていうところをまず試してからなるんですけどね。
そうですね、まずそこですよね。
まあ、一応なんか設定を最低にしたら、
つらっ、
クソザコ PC でも、クソザコ PC って表現おかしいですけど、
クソザコ PC 言った、
昔の
パソコン、クソザコ PC 言った、
昔のパソコンでも動作するって話なので、ね、ちょっとやってみてですね。で、ダークアンドダーカー、これがまあ好評だったら木曜日セブンデイズトゥーダイとかにして、他の曜日とかでね、ダークアンドダーカーデイみたいなのもね、やっていくのも面白いかもしれませんので、ちょっとね、この辺ダークアンドダーカー今後の動向も楽しみにしておいてください。はい、まあ、これね、基本無料なのでみんな参加型としてもね、参加できますし、何でしたっけ、いわゆる初級ダンジョン的なのがあるんですけど、その初級ダンジョンとかだったら、そのなんか配布される装備品だけで潜っても大丈夫なような感じになってますから、まあ、いわゆるほら、死んだら全ロスゲーなんですよ、一応。死んだら全ロスゲー
ではございますが、一応ね、何でしたっけ、基本装備みたいなのは配布される、だからあのアイテム全て失っても素っ裸でダンジョンに放り出されるわけではなくて、いわゆる初期装備的なのはもらえるんですよ。
なるほど。
タルコフと違ってね、
なんかあれだね、
はい、
金魚すくいで金魚すくえなかった子に金魚一匹くれるみたいな。
そうそうそう。あ、ちなみにあのタルコフは、本当に装備全ロスしたらマジでナイフ一本で外に行かないといけないくなったりすることもあるんですけど、
つら
っ、ね、まあ、その辺はねちゃんと救済措置あったりしますし、うん、であの初期配布アイテムなんかをパワーアップさせてくれる、クエストを進めていくと初期配布アイテムなんかもちょっと豪華になっていったりするらしいですよ、
うん、
なのでそういった部分もあるんで、まあまあまあ、非常に、いわゆるルートシューター、ね、装備を、ダンジョンに潜って生き残って持ち帰ってきて、その持ち帰ってきた強い装備でまたダンジョン潜って、うん、でもやられたら全ドスでみたいな感じの、いわゆるルートアクション、ルーティングアクション。
なんかさ、
はい、
今読んでると俺だけレベルアップとか
はあはあはあ、
みたいな感じ。
なるほど。で、まあそういうゲームなんでね、ではあるんですが、まあ比較的非常にカジュアルに参加しやすいっていうのがあります。うん、そう。ほんでさ、聞いてくださいよアリスさん。
うん、なんだいなんだい。
このダーク&ダーカーってゲームなんですけど、私がそのね、うん、ウルティマオンライン時代に愛用してた。クォータースタッフっていうね、
うん、
木の棒があるんですよ、木の棒、
うんうん、
そう木の棒、
はい、
でそれがね、あの前まではさ、うん、初期装備ではなかったんで、結構木の棒だけを必死に集めて、はい、でその木の棒がなくなったら残機切れで配信終了みたいなことをやってたりもしてたんですが、
うん、
なんと初期装備でその木の棒を選ぶことができるようになりました。木の棒です。木の棒。ウッド。クォータースタッフ。ウッドスティックスタッフです。ウッドスタッフ。木の棒です。
はい。
そう、選択式ではございます。なんかメイスと盾、または、木の棒一本かのどっちかなんですけど。
わー。
はい。なので、その木の棒が選べるようになったので、そう、木の棒。で、木の棒をブンブンすることが常にできるようになりました。やっほー。
何好きなのか木の棒。
最高です。
なるほど。
はい。そう、クォータースタッフっていうね、木の棒がありまして、まあ棒で叩けば敵は死ぬんですよ。
うん、
うん、でしょ。棒で叩けば敵は死ぬので、うん、スコップ神剣はできないですけど、
うん、
クォータースタッフ神剣は。ダーク&ダーカーはできるんで
神剣つけないと気が済まないのか。
はい。なのでまあこういったダーク&ダーカー、まあちょっとね、実際に動作するかどうかも確認してから、やろうと思っておりますんでね。じゃあドラクエやったらいいよ、ヒノキの棒が初期装備であるか。いや、ヒノキの棒はね短いんですよ。短いんです、ヒノキの棒は ね、片手持ちじゃないですか。
ちょっと長いのか。
そう、クォータースタッフって、まあ何でしたっけ、そう、近接格闘用の武器なんですが、
クォーターって4分の1ってこと？
ね、何だったっけな、
ク
ォーターはだいたい2から 2.7 メートルほどらしいです。クォーター。そう、確かね、ファンタジー世界なんかでもよく作られてる、実際はその、4分の1コンボっていうのは、これ長いオーク材を4等分にしてこの武器を作ったからっていう話らしいです。
そうだよね、
はい、
うんうん、
ですですです。で、まあ何でしたっけ、まあ、中世においては最もポピュラーな武器だったらしいです。
ポピュラー。
で、まあ実際にね、クォータースタッフだけじゃなくて、ほら中国の憲法とかではコンとかってあるじゃないですか、如意棒とかさ、
うん、はい、
そう、あれ系あんな感じの武器と思っていただければいいのではないかなって思いますけどね。
いいっすね、いいっすね。
木の棒クォータースタッフ、それをブンブンと振ります。 はい、回復食の聖職者なのに
相変わらず
相変わらずやってます、はい、相変わらずやってますですです。まあそんな感じのね、ダーク&ダーカー、明日ひょっとしたら参加型やるとかもしれません。ちょっとセブンデイズ2ダイをお休みにしてですね。ただセブンデイズ2ダイのアップデートが急遽来た場合とか、アリスさん、の、環境とかの関係でひょっとしたらセブンデイズ2ダイになるかもしれません。ちょっと、ね、その辺に関しましては、ツイッターの方で報告させていただきますので、続報をお待ちいただければと思います。はい、そしてですね、もう一つのニュースではございますが、そう、というわけでですね、もう一つのニュースはこれはですね、もうちょっとテロップ出すまでもないんですが、今日の配信、ニコニコ動画、はい、ニコニコのサービス全部、現在、利用できておりません。はい、ニコニコ動画大規模なサーバーの影響が、ニコニコ動画がね、ニコニコのサービス大規模サーバーの影響を受けてですね、現在ニコニコ系のサービス全部止まってます。
すごい。
はい、ニコニコ星画とかニコニコ大百科すべて、止まっちゃってます。
あや
そう、これね、何でしたっけ、現在のところですね、一応公式のねコメントとかも出ております。そう、公式のコメントとかも出ておりますので、これねちょっとね、心配してる部分とかもあると思いますので、ちょっと紹介しておきたいと思います。ニコニコのサービスがご利用できない状況につきまして、いつもご愛顧いただきありがとうございます。ニコニコ運営チームです。現在大規模なサーバー攻撃の影響により6月8日早朝からニコニコをご利用いただけない状態が続いております。ご不便をおかけしており心からお詫び申し上げます。ね、こちらの記事は6月10日なんですけどね、6月10日18時現在、被害状況の全容を把握するための調査と並行し、サイバー攻撃の影響を受けずにニコニコのシステム全体を再構築するための対応を進めています。皆様より、サービス停止期間中のプレミアム会員費、有料チャンネル会員費は請求されるのか、生放送のタイムシフトの期限はどうなるのかなどのお声を多数いただいております。現時点では影響の調査を行っている段階のためお答えすることはできませんが、誠実に対応させていただきますので、続報をお待ちくださいってな感じでございます。
大変だ
ですね。そう、本当に攻撃されたニコニコ本社ということなんですが、で、まあ、一応ですね、中止&延期予定の番組とか6月10日から6月15日 の、 あの公式番放送なんかは延期予定だったりしますし、そう、現在の停止中のサービスはニコニコ動画、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネルなどのニコニコファミリーサービス、外部サービスでニコニコアカウントのログイン、各種企画におけるプレゼント発送なんかが停止しております。で、ですね、で現在ですね、復旧作業と並行して攻撃の経路及び情報漏洩の可能性を調査中なので、ただ現在のところクレジットカード情報の漏洩は確認されておりませんだそうです。まあ、こちらはニコニコは自社サーバーにクレジットカードの情報は保存していないので、クレジットカード情報の漏洩とかはされてないみたいですね。ですですです。封印の祠が壊されちゃいましたね。そう、ブレイスさんもね、割と本気でやばい状態でびっくりした、これのせいで例の界隈が、溢れてるって言われてて笑いました。例の界隈ってなんだろう。例の界隈がね、
なんだろう、ニコニコ放送の方の難民かな。
そう、ニコニコ放送の難民がどこに行ってるのかっていうことではございますけど、これね、ちょっと私もね、一個めっちゃ心配してることがあるんですよ。そう、私ね、ニコニコ星画で結構漫画をね、大量に読んでたりしてるんですが、そう、ニコニコ星画の漫画とかって、まあ、ものによってはほら、最新話だけ無料っていうやつ、見れるやつあるじゃないですか。そう、最新話だけが見れるやつとかでさ、この、ほら、
見れない期間中にさ、次のが更新されたりするとさ、1個前の1週間前の話がもうすでに見れなくなってるとかさそう、結構ねこのサイバー攻撃が行われる直前、何でしたっけ、まだ最新話を読んでない漫画が50個ぐらいあったんですよ。
多すぎるよ。
なのでね、ちょっとそれをそのそれがもしね、最新話見れない、あの最新話次のね週で更新されて、毎週更新なんでね、更新されたら1個前のが見れなくなったりするとちょっと話が突然飛びますし、
うん、
もしその何でしたっけ、その停止中のやつも過去見れるようにね、配慮してくれたとしても、うん、めちゃめちゃ溜まってると思うんですよ。ものすごい量見ないといけなくなる可能性があるんですよね。
うんうん、
はい、あのニコニコね、ニコニコのお気に入りのやつ1ページ丸々ね全部、未読だったと思うんでね。そういや結構ね、私ニコニコで、ニコニコ聖語で追っかけてる漫画めちゃめちゃとんでもない数あります。
うん、びっくりした。
とんでもない数あるんで、まあ、それでちょっとね、そう、まあ、最近あのあまりにも多すぎるので、なんかもうすらさらっとしか読んでないやつなんかもうお気に入りから外そうかなって思ったりもしたりとかって感じではございますが、そう、スリンベ ベルンさんこんばんは。ニコニコどころか角川全体が攻撃されてる、はいはい、そうなんですよね。ニコニコどころか角川本社の周りもね、サイバー攻撃されてるみたいでございまして、うん、ただねこれね結構わからないのが、
うん、
そう、わからないのが誰から攻撃されたのか、どのような理由で攻撃されたのかがさ、
うん、
結構不明なんですよ。
うん、
そう、例えばね、あの今までもその何でしたっけ、サイバー攻撃っていうのはまあまああったんですが、例えば昔あったあのプレイステーションネットワークのサイバー攻撃とかなんかは、いわゆるそのプレステ側がそのサービスがあまりにもその対応が不誠実だったりとか、まあ、それでそのユーザーの怒り、まあ、これあんまり良くない、これこういうのもあんまり良くないんですけど、そのユーザーの怒りを買って、まあ、あのハッカー集団が立ち上がって、
うん、
あのお前あの、まあ、いわゆる恨みというかさ、その改善を求めたその攻撃、抗議活動の一環としての攻撃だったっていうのはあるんですが、まあ、抗議活動の一環としてもね、あの攻撃するっていうのは良くないことなんですけど、
うん、
とかがあったんですけど、その、まあ、そういった理由でまあまあ攻撃するされるするとかっていうのは分かるっすけど、ニコニコがこのサイバー攻撃を、あとほら某巨大掲示板とかがさ、いわゆるその、ね、あることないこと書いて、あのお隣の国の方に攻撃されたりとかっていうこともあるじゃないですか、
うん、
まあ、そういったのはまあ分かりますよね、なんとなくね、
うん、
その動機というか、ね、ただ今回のこれに関してはその動機が分からない、
うん、
なんですよね。はい、とてもずつさんいらっしゃいませ。大体この場合そう言って建前は実際はサーバー攻撃できるくらいの技量があるアピールして別口で仕事もらうのが主目的な印象。あ、まあ確かにそうですよね。その海外とかではあの昔その攻撃活動をしてたハッカーさんとか、あと何でしたっけ、 DVD かなんかのさ、あのプロテクトを解除した人となんかは結構有能っていうことで、雇われてたりとかっていうのもあるみたいですよね。ただまあなぜニコニコなのかっていうのと、あともしこれがですね、例えばその動画配信サイトをターゲットにしてるサイバー攻撃っていうの可能性も考えられるじゃないですか。例えばこの自分のね、自分の国に都合が悪い動画とかを流してるサービスみたいな感じでさ、というとかの場合だったら、まあそれこそそのニコニコ動画だけじゃなくて YouTube とかもひょっとしたらこの今後ね、そのニコニコの実績足がかりで、まあ、YouTube とか、まあ、Twitch とかのそういったでかい動画配信サイトなんかも、ターゲットにされるのではないかっていうね危機感なんかもあったりはしますけどね。
うんうんうんうん、
ですです。まあ、ちょっとね、これニコニコのサイバー攻撃に関しましては、動機とかがまだわからないので、まあ、続報を、まあ、早く復活してくれることを祈っております。でないと私、ニコニコ星画で溜まってる漫画を読むために、徹夜しないといけないレベルになる可能性がございますのでね。はい、いやー、笑い事じゃないっすよ本当。はい、ダメ。
いや、すごく重要っていうか、はい、とっても、深刻な問題だと。
めちゃめちゃ深刻ですよ、本当。
はい、はい、僕も実を言うと今日ですね、
はい、
ほら、この間というか、
はい、
ほら、僕、運転免許証をさ、
はい、
もしかしたらレシートと一緒に捨てちゃったかもしれない。前にね、
はい、はい、はい、はい。
それで、
はい、
免許証をなくして、
はい、
取りに再発行しに行ったっていう話があったじゃない。
はいはいはいはい、はい、
だけどさ、アリスさんもうそろそろ更新かなと思ってさ、
はい、
更新行かなきゃなと思ってさ、
はいはいはい、
今日更新行ってきたんだよ頑張って。
お、に免許証の、はい、
うん、そしたらさ、
はい、
予約取ってない人はどうしたらいいですかって聞いたら、そこの機械使ってくださいって言われて、
はい、
でそこの機械って言われたところに行って免許証をシュッて入れたんですよ。
はいはいはいはい、
そしたら更新前の更新になるので、
はい、
期間が短くなりますけどよろしいですかっていう言葉が出ちゃったから、あれってなったの。
ほうほうほうほうほうほう。
すみませんって人呼んで、
はい、
見てもらったの。
はいはいはい。
でおかしいなって思って一回免許証を取り出したら、
はい、
期間が3年後になっててね。
お、あれか、いつの間にか3年5年ゴールドカードになってた。
違うの、ゴールドなんだけど、もともと、
はいはいはい、
だけど、落とした時じゃない、なくしちゃった時に、
はい、
なくしても、またすぐに更新が来ちゃうかもしれないねって話をしてて、
はいはいはい、
それでもいいから必要なんですと、仕事場に行くのに足がないと私困りますって思って、
なるほどね、
で再発行してもらったから、
はい、
まあ、期間短いけど再発行しに行かなきゃいけないなと思って行ったら、実はおまけしてくれてたっぽい感じで。
おー、まあ、おまけというか、多分、ね、なんか正式な。
びっくりでしたよ、
うん。ですよね。正式なあれなんでしょうけど、
そしたら、
はい、
その時に言った人が、
はい、
だって今年は、2023年でしょって言うから、すいません、違いますよって言ったら、あ、そっかって言ってて。でもだいぶ先だったんで、
はい、
なんか今日何しに行ったんだろうって感じで帰ってきて、もっとちゃんと免許証を見てればよかった。
まあ、あるあるですよね。
うん、
コメントでシステム全体を再構築してるって言ってくれるぐらいだから、不正アクセスやランサムウェアの可能性がって予想されているらしいです。まあ、本当にね、丸ごとぶっ飛んだ可能性っていうのはあります
から
ね、うん、
ロスではないって言ってたね。
で、しすいさんがニコニコ動画は、漫画はコメントが流れて面白さアップするからないと困る。まあ、動画にしろ漫画にしろね、そう、コメントありきの動画みたいなのもあったりしますからね、
うんうんうん、そうね、コメント見て笑っちゃう時あるもんね。
そうそうそう、システムはね、非常にいいと思います。ね、コメビとか使ったらニコニコ系のね、コメントの流し方もできるみたいなんですが、
うん、
あんまりなんかあかんらしいです ね、 横から流れるやつってさ、なんかちゃんとした特許を持ってたりしてるんでね、はい、まあまあまあですです、そんな感じで、そのニコニコ星画、まあ、ニコニコ動画ね、今後本当ね、どれぐらいのタイミングで復旧するのかな。1ヶ月とかかかったら俺、ま、漫画マジで徹夜して読まなあかんレベルになっちゃいます。ね、お、未来みなとさん、やらいみなとさん、ヤクルみなとさん、やらいみなとさん、こんばんは、毎度でございます。はい、現在ですね、ニコニコ動画が、大規模なサーバー攻撃によって、停止されてたっていう話題を喋、っておりました。そして私が、この停止中の間のね、漫画がもし、読めなく、1個前の話が読めなくなってたら、ちょっと話が飛び飛びになって、
大変なことになりますけど、まあまあまあその辺はね多分ね対応してくれるとは思いますけどね、そのプレミアム会員とかさ、そのタイムシフトの期限とかさ、そういったものもね、対応してくれるとは思いますが、はい、エイチャルさんニコゾン知ってる？ニコゾンってなんぞや、
なんだっけ、
なんだったっけニコゾン、はい、よニコゾン、あニコニコ動画ほ、あここね、はいはい、一応知ってます、一応知ってますですです。ここはですね、なんかそのいわゆる何でしたっけ、
保存ツール、
そう一応知ってます、はい、まあ使うことないですけどねああ懐かしいってそう、まあそんなこんなでですね、あとはるか昔にね、YTDLP 使う前に使ってた、はあはあはあはあはあはあはあ、まあね、動画の違法ダウンロードはしないようにしてくださいね罰則金ないですけどねはい、っていうわけで、何だったっけ、何の話してたか、あそうそうそう、もう一つ喋ろうとしてたやつがあったんですが、こちらです、はい、アリスさんもねちょっと今週末手伝ってもらおうかなって思ってるんですけど、これね、エルデンリングをプレイされてる方いると思うんですが、エルデンリングの、第3回チャンバラ杯っていうですね、対人大会、対人戦大会を、今週の日曜日、16日、来週になるからもう、日曜日なので、日月か、日からカウントだったら来週、
うん、
月曜日からカウントだったら今週、みたいな感じの、16日の日曜日、23時から、20時30分から開催予定でございます。まあ、エルデンリングをプレイされてる方、こちらの配信見てない可能性もございますけど、出場者は随時募集しておりますので、よかったら、ぜひぜひ、拡散とかよろしくお願いいたします。現状のところ結構出場者数がまだ少なくて、今日慌てて、動画の何でしたっけ、動画のあれもアップしました、はい、
あのさ、
はい、
ツイッターで募集するといいかも、
あツイッターで募集してます、
いっぱいつけてる、
エントリー方法はツイッターでエルデンリング対人チャンバラ杯タグ付けてやってます、だがしかし URL を載せるとやっぱあれに乗りにくいんかな、通知に乗りにくいんですかね、なんか YouTube とかの URL をつけるとタイムラインに乗りにくいっていう話もあるんですよ、なのでそういった影響もあるかもしれないですし、まあちょっとこの後ね、YouTube で上げたのと同じ内容の動画を Twitter にアップしようかなって思っております、
うん
ですです、まあね、別に小規模でもね、その前回 の、 プレー大会あったじゃないですか、
うん、
あれぐらいのね、人が来ていただければ全然問題ないかなって思ったりしておりますんで、ぜひぜひ、
面白かった、
まあいろいろなハプニングもございましたがいろんなハプニングもありましたが、
面白かった、
ね、エルデンリングの、対人大会ですね、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います、アリスさんもね、お手伝いに来ていただけますので、はい、私とアリスさんの掛け合いなんかもですね、ある意味ねエルデンリングを知らないアリスさんに対していろいろ説明する部分もありますので、はい、そうエルデンリングを知らない人でも楽しめるような大会になってるのかなって思ったりはしております、
そうだね、
そう、エルデンリングを知らない人にもちょっといろいろな説明も含めてですね、うん、噛み砕いて説明できるような、
初心者から上級者まで
ですね、ものになっておりますので、見るだけでも OK です、 それを見てそのエルデンリングってあこんなゲームこんなこともできるんだみたいな感じで、興味を持っていただくのもねありかもしれませんのでね、お待ちしております、よろしくお願いいたします。さあというわけでですね、今日はちょっとお題とかもね非常に書きやすいかなと思っておりますので、早めにですねお題のコーナーに行ってみたいと思います、はい、というわけでヘッドラインのコーナーでございました。あ、そうそうそうそうそう。そしてですね、 来週のゲストなんですが、はい、来週のゲストとしてですね、桃田はのんさんって方が、来ていただけるんですが、
うん、
はい、まあ、後の告知はさせていただきますが、なんと、あの、チャルコちゃんの生みの親です。
お、
チャルコちゃんの生みの親です。
なんと。
なんと。はい。そう、ね、HR を、ロリ化した、可愛らしいイラストを描いていただいたことが過去ございまして、
チャルママ
、はい、というわけでですね、来週のゲストの、桃田はのんさんも楽しみにしておいてください。結構面白い子です。面白い人です。はい、以上、ヘッドラインでございました。では、ジングルを流していきましょう。よかったら一緒にレイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。
レイブンズナイト、
お題のコーナーです。コーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介をしておきましょう。まず画面向かって左、緑のおじさん、変態バーチャルレイバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バッカちゃんネットシスター保証姫ことリステッドリムです。
はい、そしてですね、レイブンズナイトコールありがとうございます。ブレイスさん、レイブンズナイト、椿さんもありがとうございます、葵さんもありがとうございます、みなとさんもありがとうございます。X さんもレイブンズナイト、ひらがなだとちょっと可愛らしいね、シーラカンさんもレイブンズナイト、うん、ありがとうございます。スリンさんもレイブンズナイト、ありがとうございます。さあ、さくらさんがレイブン、それはあれですね、アーマードコアのレイブンですね、レイブンズナイト、はい、ありがとうございます。そう、それ以外にも心の中でね、レイブンズナイトと叫んでいただいている方、本当にありがとうございます。というわけで、米稼ぎも終わったところで、後半のコーナーに行ってみたいと思いますが、本日のお題は好きな〇〇です。好きな総菜発表ドラゴンが好きな総菜発表いたします。好きな首、唐揚げ、ハンバーグ肉を甘辛く炒めたやつ、正式名称がわからない素材も好き好き大好きみたいな感じで、こんな感じの歌です。途中
ギソボロかな、
途中すっ飛ばしました
よ。ギソボロかな、
好きな性癖発表ドラゴンとかね。
性癖はもう、性癖さんのでお腹いっぱいだよ。
ああ、なるほど。
はい、
というわけでですね、好きな丸丸で行ってみたいと思います。まあ、好きな丸丸発表ドラゴンとかっていうですね、動画サイトや SNS なんかでちょくちょく見かけるっていうのもございまして、はい。まあ、皆様のね、好きな丸丸を、発表してください。そう、とんかつ抜けてるぞ、そうなんです、とんかつ。ね、唐揚げ、ハンバーグ、とんかつ。肉を甘辛くに、炒めたやつやったっけな、なんかそんな感じのね、まあ、ちょっとあの途中、カットばしましたけどね。はい、そろそろ無調整豆乳は好きになったところかな。無調整豆乳はもう二度と買わないと誓いました
悲しい、
はい、二度と買わないと誓いました。
なんだよ、
まあ、好きな飲み物とか前もやりましたけどね、はい、皆様のね、好きな〇〇を発表してください。また、他の人がですね、投稿した好きな〇〇に対する回答なんかもいいかもしれないですし、まあ、好きだけど向いてないことや、自分で合ってるはずなのに好きになれないものなんかも募集したいと思う、合わせて募集したいと思います。豆乳鍋にすればいいの、まあ、豆乳自体がね、ちょっとあの後そのリサーチしたんですが、うん、うちの家族の中で豆乳を好んで飲む人が誰もいませんでした。
うん、
はい、なので豆乳鍋にしようにもね、あの多分候補に上がらないと思います。で、まあ、すでに私あの半分は飲んでたので、ね、
それ
で,
でもね、うん、豆乳鍋は、はい、あの豆乳を飲んでるあれと全く違うよ。
ほうほう、まあそ う, だそうでしょうね。
あのね、うん、なんて言うんだろう、豚骨スープの、
はい、
あっさりした感じ。
あ、なるほどね。
になって、
うん、
で、まあ、いろんな複雑なこう具を入れればこう複雑な味になって、すごく
出汁が取れてって感じですよね。
これ本当にね、あの、うん、おすすめなんで、ちょっと一人分でもいいから一回試してみて。
一回豆乳鍋を食べて。でも豆乳鍋ってさ、結局そのお汁を飲まないと豆乳は体の中に取り込めないですから。
うん。
ね。
なんで？
そう
美味しいよ。
飲む必要があるんですね。
まあ必要っていうか、はい、普通に美味しいんだよ。
なるほど。
豆乳と豆乳鍋は正直言って別物の味です。
うんうんうんうん。まあそっかそっか。ちょっとほんだら今度は、うん、豆乳鍋してみようって。
のスープの素みたいのが売ってるんで。
そうなんだ。豆乳鍋用のスープの素、まあ、それだったら多分美味しいでしょうね。
液体のやつとか固形のやつとかあるんですけど、はい、どっちも美味しい。
なるほどね。はい、ではですね、ちょっと豆乳鍋、ひょっとしたらあのバチハマりする可能性もありますんでね、
うん、
それはそれで、楽しみにしておいてください。ちょっと豆乳鍋チャレンジはしてみようかなって思っております。さあ、というわけでですね、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。泉式部さんには、泉式部さんには100分図をプレゼントしたいと思います。100分図、泉さんどこだどこだ、泉さんおらんやんけ、泉さんおらんやんけ、泉さんおらんやんけ、おらんやんけ、どこだ。これチーラカンスさん、はい、これミナさん、はい、ぽい、スリンさん、はい、ここがぜきのこさん、とてもおじさん、泉さんおらんやんけ、椿ちゃんね、これ、あー、篠森近さん、はい、さくらさんも、あー、泉さんいたー、後ろに隠れてたー、はい、泉さんに、100分図をプレゼントいたします。では読んでいきたいと思います。はい、MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
泉の好きなゲーム 1,2,3 位を発表します。ほう、第3位ファイナルファンタジー6、第2位ドラゴンクエスト3、第1位大公開戦オンラインです。ほうほうほう。 HR さんの好きなゲームは知ってるよ。体が闘争を求めるゲームでしょ。リスナーのみんなが好きなゲームは何かな。泉に教えてくれたら嬉しいな。世に平穏のあらんことを、それ体が闘争を求めてるんですよね世に平穏のあらんことは体が闘争を求めてるんです。それは世に平穏ならんことは、これね、あのアーマードコア5のネタなんですよ、
うんうん、
あのアーマードコア5のね、架空の宗教団体の B-HIVE っていうね宗教団体がいるんですが、そこがあの戦闘前にあの大概に世に平穏のあらんことっていうね、言って、戦いを挑んでくるっていう感じでございます。そうではですね、そんな感じで好きなゲーム 3,2,1 発表しましょうか。
ん、
好きなゲーム 3,2,1、 まあでも実際好きなゲームっていうかさ、そういったんってプレイ時間が長いゲームな傾向があるじゃないですか。
確かにね。
そう、それでちょっとねチラッとプレイ時間とかを見てみて、どれがプレイ時間長いかなっていうのを今ちょろっと調べてるんですが、
うん、
まあ、そういう意味ならそういう意味なら、ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう、多分、ああ、いや、プレイ時間だけだったら多分コナンエグザイルが一番いってるんちゃいますかね。まあ、でも今一番好きなゲームといえばエルデンリング、次点アーマードコア、で3点目セブンデイズトゥダイになるのかな。好きなゲームといえば、まあ、好きなゲームというかやってるゲームですかね。
やってるゲーム、
エルデンリングは1423時間プレイしてます
すっごいいいな。
アーマードコアが674時間ですね。でセブンデイズ2代が627時間。ただ何でしたっけ、確かね、私アークとかもう確か1000時間近く行ってたはずなんですよね。行ってないわ、アークは799時間だですね。でコナンエグザイルが1109時間プレイしてますから、1000時間超えのゲームは多分コナンが多いかなって思ったりはしております、うん、そう、セブンデイズ2ダイのね 1.0 はいつ始まるのか分かりますかっていうことではございますが、セブンデイズ2ダイはですね、なんとなんと、昨日バージョン 1.0 の、
うん、
あ、じゃあ、昨日ですね、これちょっと、あれがございまして、
なんだなんだ、
告知がございまして、
はい、
6月14日、金曜日午後9時に、開発者の、ストリーム配信が行われますっていう、告知が昨日ありました。そう、なのでストリーム配信っていうのは、その6月14日 の, 9時に開発者が、まあ、この 1.0 はこんな風になりますよっていうのを、告知する配信をするらしいです
遅いよね
でも 1.0 は始まらないというね感じでございます。
あのさ、
はいはいはい、
もうちょっと段取りよくやってほしい
ね。
それをさ、今やるなら、はい、もうちょっとその時に発売日を決めればよかったじゃん。
で一応ね、その日、ゲームプレイ、なんか、有名な方がですね、なんかゲームプレイ、うん、1.0 のゲームプレイを披露してくれるらしいです。
ああ、そう。
はい。ですね。なので、まだね、そのゲームに使った時間はプライスレスで、その時間に働けばお金持ちになるとか考えない、まあ、それはね、考えないと、まあ、心は豊かになりますからね、はい、
うん、
そう、なので皆さんもね、ちょっと好きなゲーム、好きなゲーム、3つぐらい適当に発表してもらえませんかね。アリスさん、
好きなゲーム、ね、
好きなゲーム、はい、
僕はね、今iPhone でやってるゲーム、うん、
はいはいはい、
ね、まず一つはね、
うん、
なんとゲームとゲームの間によく CM が入ってくる恋庭というね、
は
あ、マッチングアプリがあるんですよ
なんだそれ、
はい、ゲームなんだけど、
はい、
これに出てくる小鳥さんが可愛くて、
はあはあはあ、
でもパートナーがいないと小鳥さんが見えないので、ね、はい、なのでずっと一人で寂しいんですけど、
はい、
まあ、恋庭というね、で、ほら、いろんな、こう、アバターのファッションとか、
ほうほうほうほう、
で、自分の庭を、こう、いろんな庭を育ててって、いろんな野菜の素材とか、いろんなのを集めていくんだけど、
はい、
その野菜とかが結構また楽しくって、
はい、
これ、普通のゲームとして遊べても楽しいと思います。
なるほどね。おー、これ、
うん、それと、あと、
うん、ちょっと待って、恋庭、ゲームで恋活、新時代の出会い、ゲーム×マッチング。そうそうそう、はー。そうそうそう、
これね、すっごい CM いっぱい流れてるの、
はいはいはいはい、
恋とかいいかなとか言ってね、なんかよく流れてるんだけど、
なるほどね、
これ CM 前に僕ちょっと見つけて可愛いアバターに惹かれてやってみました。
ほうほうほうほう、
それであと一番ハマってるのがね、
はい、
まあ、これ何回か紹介してるんですけど、うん、未解決っていうゲームがあるんです。
未解決、はい、
はい、だけどこれってシリーズがいっぱい入ってて、うん、これ一つ単体のゲームじゃないんですよ。
ほうほうほうほう、
で未解決っていうゲームの中の、一番最初にやったのはね、うん、これだけ、絵がつくの、なんだっけ、絵がつくんだよ、いっぱいつくの、
なんだろう、
ごめん、待ってて待っててグリムレジェンドじゃない、ゴーストファイルじゃない、これエニグマティスシリーズ、
ほうほうほうほう、
このエニグマティスシリーズをまずやってほしいんですよ。
エニグマティス、
もうね、うん、あれは未解決っていうゲームなんだけど、
うん、
その 中にいっぱいシリーズが入って、まだ僕半分もやってないんだけど、
はいはいはい、
今大体あの謎解きゲームが入ってくると同じ謎解きのほらあのシステムっていうのは多いけれども、はい、この最初にやったのこのエニグマティスシリーズのこれがですね、
はい、
もうすごい臨場感あふれる、
なるほど、
なんだろう、映画、
うん、
映画の中に入っちゃったぐらいの勢いで、
はい、
めちゃめちゃ迫力のあるこう画像が出てくんで、
あ、ちなみに、
ぜひ、
ちなみにアリスさん、
はい、
私アイテム探し系とかさ、
うん、
いわゆる脱出系のゲームとかをプレイすると、
うん、
見つからなくてイラッときたら速攻攻略サイトを見てしまいますけど大丈夫ですか？
あ、これはそういうんじゃなくて、
はい、
ストーリーがあって、
は
あ
は
あ、で、まあ、そこにちょっと謎解きやらパズルやらがちょこっと入ってる感じなんだけど、
うんうんうん、
でもそのストーリーがめちゃめちゃ壮大というか面白かった。
なるほどね。
うん、これはね、エニグマティスシリーズが 1,2,3,3 作あって、うん、でもまだ終わってないんですよ、その未解決なんですよ。
まだ未解決なわけですね。
でボーナスの冒険が 1,2,3 つついてて、
うん、
これも楽しかった。
なるほどね。
そう、今ね、そのね、なんだろうね、イベンテッドシリーズとかゴーストファイルシリーズとかグリムレジェンドシリーズとかいろいろこうシリーズものが入ってるんだけど、
うん、
今いろんなシリーズはやっていて、
うん、
今ゴーストファイルの、ボーナスステージをやってて、でもは、うん、一番いいのはやっぱエニグマティスか。
なるほどね。未解決
スマホのドキドキしながらやったもん。
スマホのゲーム、
そうです、エニグマティスシリーズ未解。
アップルでいける、 iPhone でいける。俺のメインのスマホはもう空き容量がゴミクソしかなくて、
ゴミクソ、まあうん、
何にもインストールできない状況なので、
うわ
メインのスマホで、iPhone が一応、あるんでそっちでって感じで、
ゴーストファイル、ゴーストファイルじゃない、エニグマティスシリーズの1をぜひ。
そういえばその何でしたっけ、どれぐらいでクリアできます？
時間、ほら、
はい、
ポイント貯まるまでさ、
はい、
このなんだろう、ポイント制というか無料でできるけれども、
はい、
一気に全部できないんですよ。
はあはあはあはあはあはあはあ、
ゲームは1日1時間までじゃないけど、
はい、
ポイントなくなったらできないので。
なるほどね。
でまた次の日に遊ぶみたいな感じで、
あ、それだったら全然ね、ちょっとだけだったらいいかなって感じ で、 なん
です
よ。
でも、
はい、
エニグマティスシリーズは本当におすすめ。
了解です。アリスさんがそこまでおすすめするんだったら私は、やってみましょう。
やったー。
それか何でしたっけ、配信でもします、
これ。
ストーリーものかあかんわ、配信したらあかん場合がありますからね、ちょっとそれは気をつけないといけないです。はい、
ネタバレとか、
ネタバレのやつは配信したらダメなやつもありますんで。
もう一個ね、
はい、
おすすめではないっていうか、まあ話的には面白かったけど、マーダーチョイスっていうゲームがあって、
ほうほうほうほう、
でこれはある島にこう招待状があって、こうみんなで集まったら、うん、その殺人事件が起きてみたいな。
結構それアリスさん、ミステリーものとかが好きなの？
そうです、僕好きなんだけど、
はいはいはい、
でこれはちょっと初めてやったやつだけれども、
はい、
これはねパズルとか少ない、普通に
読み物系、
読み物系でもないけど推理物系で、
はいはいはい、
僕間違っちゃったんだけど、
まあそう、私何でしたっけ、基本体が、泉さんが言うように体が闘争を求めるゲームが好きなんで、ね、
うん、
ちょっとその、
いや僕も、
そういうものをやろうと思ったら結構良い人がいる。
ゲームとかだったらアクションとか好きだったよ、はい、でも、
はい、
iPhone の最初僕はSE とかもすごいちっちゃい画面だったから、はあはあ、あんまりアクションとかできないので、
うん、
やってないだけで、
そういうのを
あの、いわゆるそのゲーム要素が少ないものとかシミュレーションとかに関しては、うん、今は今の時期だとちょっと良い人がいるかなっていうのはあったりしますね。
あ、
そう、あの漫画を読まないといけないっていうのもありますし。
ライン漫画よく読んでます、ね、
はい、というわけで、椿さんは風雷の試練テイルズシリーズ、スリンさんが最近はバックショットルーレットがおすすめ。あ、これね、なんか最近なんか有名ですね。あのショットガンでルーレット、うん、あのロシアンルーレットするっていう、どうやってやんねんっていう、ツッコミどころ満載の、
ショットガンでロシアンルーレット、
そうそうそうそうそうそう、
ちょっと怖い ね。
そんな感じの白熱のゲームプレイ時間、15分から20分でプレイできるみたいでございます。で、椿さんがゲームカー、懐かしいゲーム出てきましたね。
カー
です。はい、ガブガブさん、毎年お腹に優しいものくださいを、うどん柔らかめいかがですか。はい、でも実際に卵とじうどんとかはお腹に優しくないですか。風邪の引いた時とかに出てきたりしません。
あ、うどんはね、あの消化がいいらしいですよ、
ね、
ただね、僕はね、もうようやくチャンネルを見てしまったからにはちょっと、
あれが
小麦粉
がダメなのね。いや、小麦粉とうどんは違うからね。うどんはうどんやから、小麦粉ちゃうから。
なんか言ってきた。
はい、で、アストロ農家ってなんだろう、気になります。あ、アストロ農家、宇宙での宇宙一の農場を目指す、ほうほうほう、
うん、
で、次に、シーラカンスさん、シーラカンスさんが、東方甘寿伝に、ダイヤス、AC6、 アーマードコア6。あ、でもダイヤスシリーズはどれが好きですか。私、あのダライアス、
どれってほどやってないけど、お魚のイメージが、
そう、ダライアスは私一番やり込んだのは G ダライアスで、その次が、ダライアス概念。でも多分
シューティングは R タイプが一番多かったかな、うん、
でも一番得意なのはおそらくダライアスツインってな感じではございますけどね。
当時はね、
はい、
あの、
はい、
ズームさんっていう会社が好きだったんで、
うんうんうん、
あのファランクスとかね、
うん
うん、まあ、猫さんがいるんですよ。
まあ、でもあの R タイプもあれ名作ですよね。
R タイプはいいよね。
そう、 R タイプはでもね、あの今でもその R タイプ のパイロットにはなりたくないっていうね。結構ね、
あ、僕はあとあれだ、
はい、
あのメガドライブの、
うん、
あのランドストーカーがすごく好きで、
あ
ー、未だにキャラクターのライル君とか音楽とかすごく好きなんだけど、
はいはいはいはい、はい、
ランドストーカーだけは何週もやってる。
あ、ちなみにあのバックショット、ルーレットに関しましては対戦機能が実装予定らしいので、その時はエイチャルさんいかがですか。ね、
まあ、
リボルバー式の三段銃も、歩兵銃もグレランもあるんで、できないことはない。まあ確かにそうですよね。はい、アストロ農家懐かしすぎる。好きなゲームは、プレステのカゲロウ。おーおーおーおー、さくらさんがスターオーシャン2の購入付録でアストロ農家の体験版ついてきたな。でも私あのスターオーシャン2はねだいぶやり込みましたけど、でシーラカンさんメガドライブミニ版ね、元囚人さんがファランクスやり込むためにミリオン元揃えました。うわ、それは
すごい、
それはすごい、
それはちょっとズームのお方に教えてあげたいぐらいです
ね。まあ、あの何でしたっけ、その東宝のなんか初期作品を、うん、あのプレイするために、
うん、
その制作者のそのズンさんが作ってるのと同じミリオン元を購入したって人はいました。
ほう、
ね、ミラトさんが、うん、エリーのアトリエは小学生の頃から社会人になってもやっていた。あ、エリーのアトリエか。まあね、アトリエシリーズはね、私やってないんですよね。トトリちゃんが可愛いってことは分かってるんですけど、
椿さんがバニーガーデン、おっと誰かが来たようだ。バニーガーデンか。はい、ガブガブさん、シューティングはファンタジーゾーンをよくやりました。あ、ファンタジーゾーン、あれもあのね、画期的なシューティングでしたね。そう、シューティングって言ったら、あの基本的にはどっちかに一方的にスクロールするっていうゲームが多いんですが、ファンタジーゾーンは左右のスクロールに関しましては自分で動く、能動的に動く必要があったりとかっていう感じのね。あとアルティメットエコロジー、ほうほうほうほう。
僕ね、もう一回エースオンラインやりたいと思うんだけど。
エースオンラインかね。
だけどさ、うん、僕のあのね、ダンテがもういないと思うと、
うん。
あれは楽しかったの。なんかさ、
はい、
あの自分より格上の人を落とした時のあの感、なんだろう、快感、
うん、
あれはたまらんよ。
でもあれはね、ちょっとあの最後の方なんかはさ、
うん、
あのハイパー重課金ゲーだったじゃないですか。
そうっすね。
そう、なんかね、
でも僕はあの、うん、ボスが落とすあの真っ赤な機体が欲しかったよ。
札束で殴り合いするゲームだったんでね、あのゲームはもう最終的には。
でもほら、いきなりさ、はい、運営が変わってさ、はい、アカウントいつの間にかなくなってたよっていう。
ああ、そうそうそうそうそう。
もう大ショック。
スターオーシャン2好きで2周してました。スターオーシャンはね、あの主人公以外は全員女の子のパーティーでプレイしておりました。
おー。
実際やったところ、ディーラーがランダムに装填してました。たまにリベンジしてますということで思いますが、であと、バニーがバニーがバラバラ、元主人さんが、あとは三国志オンラインかな、500対500の合戦は楽しかった。あ、三国志オンラインね、あれね、すごかったっすよね。
三国志オンライン、
そう、超大人数で、うん、合戦するっていう。
三国無双とは違うんだ。
三国無双とは違います。三国志オンラインっていうのがこう出てたんですよね。
うん、
で、プリシス派ですね。あと、私はね、何でしたっけ、スターオーシャン2は、スターオーシャン、ちょっと待って、オーシャン2は、誰だったかな、キャラ名思い出せない。
背がつく人だよ。
プリシスちゃんと、ね、レナと、あと誰だってたっけな、あと千里だ。背がつく人って誰、背がつく人って誰。
いや、適当に言って。
セリーヌさんは入れてないですよ、私。セリーヌさんは、ね、OP でかいんで。はい、でもね、
デビルメイクライが本当に、
うん、
そうなの、
キノコさんがセール来てるデビルメイクライシリーズで、
そうなの、
今日3人に投げつけました。
ね、ちょっと待って、デビルメイクライで大好きなんです、僕は。
ちなみにね、スターオーシャンでね、スターオーシャン2で1個だけね、
うん、
納得できない部分があるんですよ。
そう、何ですか。
そう、何でしたっけ、後半のあるシーンでですね、まあ、敵が、その地上から上空に向けてね、主人公の親父が乗ってる船、宇宙船があるんですけど、
うん、
それをその攻撃して落とすんですけど、
うん、
で、それをその、まあ、主人公がさ、
うん、
やめろ、やめてくれみたいな感じで目の前でやってるんですよね。
うん、
主人公が、で、まあでも、無情にもその、うん、敵の砲撃によって主人公のお父さんが乗ってる宇宙船は落とされてしまうんですけど、
うん、
でその後何やったっけ、てめえやりやがったな、こんちくしょうみたいな感じのノリでそのボスと戦ってボスを倒すっていう流れになるんですが、
うん、
やめろって叫ぶ前に最初から止めにかかれよみたいなってずっとね思ってたんですよね。いや、その後普通に戦闘になるんかいみたいな感じで、いや、その後ね、もう敵がなんだっけ、ざまあみろみたいな感じで、まあ、去っていってしまうとかなら分かるんですけど、その後その、お父ちゃんを倒したやつと普通に戦闘になって普通に撃破してるんで、最初からやるよみたいな感じでね、
うん、
そう、それだけはちょっとツッコミどころ満載ではございました。
エイチャーさんが好きなキャラってウェルチとかいうキャラじゃないのかな。
ウェルチちゃんはですね、そのリメイクバージョンに出てきたので確かいなかったんですよ確か。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
今ちょっと絵を一覧見てみました。
はい、ウェルチちゃんはね、レナちゃんは、もちろん加入してました。そうなのでね、ちさとちゃん入ってたのは消去法だったりしてるんですけど、なので、それだけはね、ちょっとツッコミどころ満載でしたね。やめろ、やめてくれとかってね、ボスの目の前で叫んでる。いや、止めに入れよみたいな。障害物があるわけでもないし、みたいな。やられてから、てめえみたいな感じで、リベンジ戦。
おかしい。
ね、そういったのがあったんです。スターオーシャンシリーズはまあそういうことは本当にありますからね。まあ、スターオーシャンに限らずね、敵が何かをしたりとか、そういったのを待ってるってパターンとかありますからね。パパスそうだなって、ね、パパス。
こう、暇そうに待ってるパターンあるけどね。
そう、パパスはね、あれですよ、ね。あれは、息子スが、人質に取られてたんでしゃあないですけどね。別に宇宙船落とすんかて、その人質に取られてたとか、そういうわけじゃないですし。ね、ってのがありました。では次行ってみましょう。サンミッシェルさんからいただきました。秘宝、みんな大好きニコニコ本社、本当にリアルに攻撃される。これね、いや、ニコニコ動画って未だにみんな愛してると思いますよ。はい、では続きましてシーラカンスさんからいただきました。ありがとう
ございます。百分図お願いします。
あ、そうだ、サンミシェルさんにも百分図。あ、サンミシェルさんは。
サンミシェルさんはいないんです
よ。いないね。はい。
はい、
シーラカンスさん、こんにちは。どうもこんばんは。シーラカンスさんにも百分図をプレゼントしましょう。シーラカンスさんはどこだ？どこだ？おらんやんけ。おらんやんけ。おらんやんけ。おらんやんけ。おらん。あ、いた。いた。これシーラカンスさん捕まえた。よし。シーラカンスさんに百分。
シーラカンス捕まえたっていうとすごいことになったな、今頭の中で。
ね、好きなロボット発表、深海魚のが好きなロボットを発表します。モビルスーツ、ガンバスター、ガオガイガー、五体合体のロマンロボ、主人公機に蹂躙されちゃう量産機も好き好き大好き。これちゃんと 歌詞になってるな。
すごいね、韻を踏んでるよね、なんとなく。
いや、好きなロボット発表、深海魚が、
あ、そうなんだ、
ロボット発表いたします。モビルスーツ、ガンバスター、ガオガイガー、ゴキ合体のロマンロボ、主人公機に蹂躙されちゃう。いや、ここは合わないな、歌詞が。好き好き大好きで。皆さん好きなロボットを教えてください。皆さんの好きなロボット、ロボットか。
はい、
はい、アリスさんどうぞ。
オルフェンズの、
はい、
オルフェンズの、
はい、
もちろんアルファトスルパスネクスですよ。
オルフェンズのロボはね、ちょっとね、私の中では若干生物的なんですよね。
うん、
そう、まあ、なのでモビルスーツの中ではね、どちらかというと、オルフェンズ
モビルスーツじゃなくてもいいんだよ、ロボットで。
あ、そっかそっか。まあ、ロボット、好きなロボット、好きなロボットはね、
アーマードコアでもいいんだよ。 HR さん、自分の機体でもいいんだよ。
ん、俺の機体は、いや、好きなロボット、ジャララックスマカーブル、絶対出てけん。
わからん。
ジャララックスマカーブル。
わからん。
はい、いや、多分ね、ジャララックス天マカーブル、ギリギリあれ出てくるんかな、出てくるんかな、ギリギリ。そう、ロボット F91VS イグザス EXS、 EX スペリオルガンダム。そう、ロボットかわからんが、ホイホイさん、あ、ホイホイさんかわいいね。モビルスーツだとクイーンマンサーとかが好きですね。 まあ、あとはザク。ザク。ザ
クですね。赤くないザクね。
ザク、ザクが好き。
色が好きなんでしょ？
ね。ん？いや、色じゃなくて量産機が好き。ユーミはロボットはボトムズが好きです。スコープカメラがたまらんが。
ボトムズ。
ロボットね。まあ、いろんなメカね、ありますけど、そうだな。まあ、デザインで好きなのかっていうのとかその辺もねあります。お鉄器か出て鉄器です鉄器です。はい。あとは無難にコスモス。それまあロボットというかどちらかというとアンドロイド的なね定義にはなるかもしれませんけど、皆さん本当にね好きなロボット。
あ、ファイブスターストーリーズも好きだな。
ファイブスターストーリーズはね、俺履修してない。
あのね、
はい、
あの昔エルガイムっていうアニメがあったんだけど、
うん、知ってる知ってる。
あれのキャラデザの長野守先生が書いてて、
はいはいはい。
でエルガイムのあのまあ、敵というかポセイダルというキャラがいたんですけど、うん、
エルガイムは、ね、一応知ってます。
うん。それの逆読みして、
はい。
レディオスソープっていうのが主人公なんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
ポセイダルを逆に読んで、
うん
うん、それで、あの、ロボットがいるんだけど、うん、ロボットを動かすために、ファティマっていう女の子のロボットっぽい、アンドロイドっぽいのがいるんですよ、一人一人。なので、ちょっと、好きな世界だと思うんだよ、僕は。
いや、ファイブスター物語はね、なんかめっちゃ頭がでかいロボっていうだけのイメージはありますけどね。
ガビーン。
いやそのロボット対戦的なやつとかね、そういったのにちらっと出てきてって感じで、うん、うん、マクロスも好きだね。あ、マクロスシリーズなんかもね。
あ、マクロスはいいね。
いいですね。そう、マクロスはね、でも私マクロスシリーズで好きな機体ってさ、うん、なんだったっけ、ケーニッヒモンスター
なんだろう。
はい、マクロスに出てくる機体、マクロスの中に登場する機体の中ではケーニッヒモンスターという機体が好きですそれってなる。でも見たら、ああ、 俺が好きそうだなみたいな感じでわかります。ですです。うちがっつりロボット苦手なんだよ。メダロットみたいな人型の方がいい。まあまあそうなんですよね。そのがっつりなロボットっていうのを好きな人間とね、ロボットもそのいわゆる流線型が多用されたね、その生物的なロボットもいれば、もう完全にそのリアルロボット寄りのね、ものも好きなのもいれば、そのアンドロイド的なものが好きっていうのもいらっしゃったりってな感じですね。ケーニッヒロンモンスター動く固定放題って言われてる。そう、あ、そうだ、名古屋総本家フォーメンの2機好きだぞ。あと猫型配膳ロボ、あ、猫型配膳ロボは可愛いね。
あ、可愛いね、あれ欲しいね。
ね、まあなんか何でしたっけ、キーホルダーとかキーホルダーかなんかになったなるんでしたっけ。
ガチャガチャかなんかである、あるんですね。
ね。フォーメンはその腕のロボットですね。まあ、そういえばそのなんかフランクフルトを作るロボットかなんかで、じゃフランクフルトじゃない、なんかホットドッグ作るロボットかなんかで、アームで持ったりするんが全部失敗して袋だけが出てくるっていうね、そういう動画があって、めっちゃ笑った記憶がありますそれ。まあ、今度アリスさんにも見せます。めっちゃ面白いです。
はい、
外国の方がうわーおみたいなね、うん、そんな感じで、はい、
ぬくぬく、僕も好きだよ、ぬくぬく。
お、ぬくぬくって何でしょう。
はい、ほら、
はいはいはい、
林原めぐみさんが声やってる、
うん、
万能文化猫娘。
ああ、いたね。
かわいいです。
いたね。
世代が、ね、もっと世代あれするとあれかな、ロボットで言えばマルチが好きですとかっていう人とか出てくるのかな。
マルチマルチマルチ、なんか聞いたことある。あ、マルチ思い出した。
トゥーハートですね。
緑色の髪っぽい。
そうそうそうそうそう、ね、が好きって人とかも出てきたりするんかな。まあ、ホイホイさん出てきてますからね。ちなみに一撃殺虫ホイホイさんは私何でしたっけ、漫画とあと、ゲーム持ってます、はい、
ゲーム、
うん、一撃殺虫ホイホイさんっていうゲームがあって、
うん
うん、何でしたっけ、G 相手にちっちゃい人形のキャラがキャッカーするゲームでございます。懐かしいなって思って。そういえば今なんかツイッターを見てみると聖剣伝説がトレンド入りしてますね。ほうほうほうほう、
聖剣伝説好きです。
3時間前になんか発表があったみたいです。聖剣伝説、ビジョンズオブマナが発表、発売日が8月29日に決定したそうです。で6月10日より予約受け付け開始。新作が出るんですね。ほうほうほう、聖剣伝説、ビジョンズオブマナらしいですね。これ今めっちゃトレンド入りしております。まさにね、こんなタイミングで、発表とはさすがだということで、聖剣伝説はね、聖剣伝説2が大パーツです。
大パーツ、
そう、なんかすっごいプログラマーさんがいたみたいで、聖剣伝説2ってマジでそのグラフィックとかあと動き、ゲームシステムとかその辺含めて今でも全然通用するレベルの、そう、ただしあまりにも複雑怪奇なプログラムのためにバグが非常にあるっていうね感じでございます。はい、では続いて、X さんに、からいただきました。ありがとうございます。さあ X さんにも
ありがとうございます。
100分ずプレゼントしておきましょう。 X さんどこだ、 X さんどこだ、 X さんおらんやんけ、 X さんおらんやんけ、 X さんどこだ、いない、あ、いた、はい、X さんに、100分ずプレゼントでございます。さあどんどん読んでいきましょう。はい、テラさん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。今日のお題の好きな〇〇ですが、基本的に中毒的に飲んでいるのがコーラです。ほうほうほう、なくなると落ち着かなくなります。カフェイン中毒なのかな。漫画でいくと暁のヨナです。おすすめされたから、激こすりした作品、おすすめされてから、激ハマりした作品でカンドラの中毒性を感じされるものがあります。私的には読めば読むほど面白く考察が、楽しい作品となっています。他にも食べ物や乗り物などがありますが、お時間がなくなってもあれなので、ここまでさせていただきます。とうとう本格的な暑さが到来しました。今後は熱中症に気をつけていきましょう。 MC のお二人はこの夏食べたい好きな果物はあったりしますか。夏に食べる果物、パイナップル。
夏といえばスイカだ。
パイナップル、凍らしたパイナップル。
スイカだ。
スイカは食べないです。
そうなの。あ、スイカ好きそうじゃないよねきっと。
うん、スイカはね、スイカバーは好きです。
スイカバーはあんま好きじゃない。
スイカバーは好きです。スイカは嫌いです。
スイカバーは、スイカ好きです。スイカバーはそんなに好きじゃない。
ちなみに好きなコーラは何コーラですか。これ戦争起こるやつ。好きなコーラは何コーラですか。
え、そんなにあるの。
ありますよ。コカコーラに、ペプシコーラに、他にもいろいろ。
ドクターペッパーに、
はい、好きなコーラ。
メッツに。
私はね、最近だとコーラカロリーライト1500ですね。
もうなんか
はい、
なんだっけ、
はい、
カフェインレスのコーラがある
ね。ジョルアケビコ、ジョルトコーラ、ジョルトコーラね、好きなコーラとか。いやでもね、夏に食べたい、夏に食べたい好きな果物は、私は凍らしたパイナップルですね。じゃあ続いていってみましょう。ホットドッグ作るロボット見たけど、これ面白いね。あ、発見できましたか。はい、結構有名なやつでございます。さあ続いてサンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
どうもこんばんはです。
好きなゲームが泉さんと被りまくっている、ほうほうほう、サンミシェルです。
私が先日知って驚いたのは、馬は必ずしも人参が好きなわけではないです。
ほうほうほう、
某HK のチコちゃんのネタあれらしいですね。
ほう、
馬は必ずしも人参が好きなわけではない。いやこれね、でもね、あの別にいろいろとあるんですけど、うん、猫が魚を好きとかってあるじゃないですか、
うん、
あれも別に猫は魚を好きとは限らないだったりするんですよね、うん、実を言うと。
だって海外のにゃんこさ、
はい、
トウモロコシ食ってたよ。
そう、人参は安いから揚げてるだけっていうのがあったりするんですが、まあちょっとねその辺は、そう、ただ馬とかはね結構甘いものとかは、リンゴとかの甘いものとかは結構好きだったりっていうことはあるらしいですけどね。
わ、
個体差もあるらしいですが、
木のインコは、
はい、
ジャガイモが好きだ。
ほうほうほうほう、個体差もあるらしいですが、人参よりも砂糖やリンゴが好きなので、ラホン、ああ、ほんまや。例えるならおやつにせんべいが出たけど、チョコレートやクッキーの方が良かったみたいな。ではなぜ馬イコール人参のイメージがついたかというと、ご褒美として人参の方がリンゴなどよりも持ち運びはしやすかったからだそうです。
ほうほうほう。
これって馬好きや競走馬好きの人にとっては常識なんですかね。皆様の周りには変な食べ物の好き嫌いを持つ人、動物、グルメな犬猫はいますでしょうか。それではっていうことですね。いやこれね、何でしたっけ、そう、犬猫と猫とかもね、魚が好きとは限らないっていうのもありますし、なんか何でしたっけ、トカゲとかさ、一時期私ワゴヒゲトカゲを飼おうかなって思ってたりして、その辺もいろいろと調べてたんですが、
うんうん、
なんか小松菜が好きな個体もいれば、野菜とかが好きな個体もいれば、普通に何でしたっけ、コオロギとかそっち系が好きな人 もいればみたいな感じで、いろいろとね本当にあるらしいですね、
うんうん、
そう、ビールが好きな馬もいれば、タンポポが好きな馬もいるそうです。はあはあはあ、
かわいいタンポポ。
某有名なスーパーアイドルホースはニンニク味噌が、大好物だったりとか、はあはあはあ、まあでも馬とかにもね味覚はあるんですね、やっぱり。でもね、泉さんが猫に人間の食べ物をあげたら、腎臓を壊して早死にするので注意っていうことで、その何でしたっけ、猫にメンチカツをあげてえらいことになったっていう話とかもありますよね。
そうだね、まあ人間のものはあげちゃいけないんだよ。
ちなみに、うちの人差し指好きな猫いたな、ひたすらガジガジしてた。
かわい
い。 いやでもアリスさんのインコもなんかアリスさんのなんか好きじゃないですか、指好きじゃないですか。
いやそれがさ、はい、白い方のね、
うん、
ポモちゃんがね、
うん、
アリスの腕に止まってると、
はい、
たまにだけど皮膚を 0.5 ミリぐらいかじって、
はい、
チュッてやったやつ、
はい、
もぐもぐもぐもぐするんですよ。やめてって、痛いけどやめて、人肉食べるインコになっちゃいや。
ねえ、まあでもその辺はちょっとね、気をつけないと、ほんまにね、不特定多数の人間をかじり寄りますからね。
いや人見知りどころですごくって、それどころじゃないよ、ほんと。
なるほど。
妹の手に渡ったら怖がってもう動かないもん。
はいはいはいはい。ちなみにあと馬が好きかどうかはわからないんですが、腸閉塞が、起きやすいから油中の、の野菜は与えることが少ないなとですね。ははは、なるほどね。はい、では続いて柳井ひなさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
ゲームはアトリエシリーズ、特に初期3作、ポケモンマイクラ試練が好きです。そして本日のお題ですが、他の人に理解してもらいたい、もらえない系の好きな食べ物、長ネギ、ほう、ガツポン酢、ガツポン酢ってなんだ、
ガツポン酢って何、
豚ガツのネギ塩ポン酢和え、博多名物酢の酢もつ風。
早口言葉言ってんじゃない。
そもそもガツっていうのが何でしたっけ、ガツっていうのは、コリッコリのガツっていう部位をポン酢とごま油で
軟骨みたいだね。
あえたさっぱりしたメニュー、お通しなんかでよく出されるものらしいですね。まあ、長ネギは私好きですけどね。あとおかゆ、
さんにも百分図お願いします。
お、あそうだ、やらいさんにも百分図いきましょう。あとおかゆらしいです。
おかゆ、
おかゆはね、私何でしたっけ、土鍋でさ作ってました、
うん、そうだよね、
そう土鍋でおかゆ作ってね、それにね、あのあれですよ、鮭茶漬けをサラサラサラって振ると美味しいんですよ。これがまた
美味しいな、これは、ね、あのね、ここで試練出てきたけど、はい、僕何回か話してるけど、はい、試練ね、風来の試練ね、はい、風来の試練すごい頑張って借りて、はい、近所のお姉さんに借りてやった時にめちゃめちゃ頑張って、
はい、
で何回まであるんでしたっけ、99
まで、初代のね、初代というか、うん、不思議のダンジョン2、スーファミの風来の試練は、うん、フェイの最終問題が地下99階
だよね、うん、でその1回目は、はい、なんか90階か何かで、
はい、
チュドンしちゃって、ほうほうほうほう、それから3日ぐらいもう何できなかったの、もうがっかりして、
ね、
だけどそれでまたやって、うん、でまあクリアしたんですけど、はい、クリアしたまでに やった回数が800何回だったんだけど、
わお、
うん、もうすごいやって、はい、もう本当に中毒っていうか、
はい、
ね、あの当時はあのコンビニエンスストアに入ると、うん、どうやって全然、ね、秘密にこの中のものを全部盗もうかみたいなこう頭の中リアルで考えちゃったりしたよ本当に。
ちなみにね、あのアリスさん、
はい、
の初代の風来の試練なんですが、あの実を言うと、はい、あの何でしたっけ、フェイの最終問題はもう地下99階なんですが、はい、あのもうその前にねあるその掛け軸裏の洞窟ってやつと武風の洞窟っていうのがあるんですが、あのそれらの2つはですね、あの途中で目的のアイテムを拾って帰ってくるので、潜らないんですけど、実はその2つも地下99階まであるんですよ。
あ、
でフェイの最終問題よりそれらの2つ前のダンジョンはあの目的を達成するだけだったら簡単なんですが、
うん、
地下99階まで潜ろうとなるとそれらの2つの方があのフェイの最終問題より難しい。
うわー、ちょっとそれ聞いたのまたやりたくなっちゃうじゃん、はい、まあ僕はね、そんなわけで風来の試練すごく好きになって、
ちなみにあの最新作今年出たんですよ、う
ん、あ、そうなんだ。
そう、あの風来の試練の最新作はですね、なんとなんと
イラスト変わってないかな。
いや、だいぶ変わってます。約14年ぶりにですね、シリーズとして最新、うん、完全最新作として1月の25日に出たんですが、
うんうんうん、
これがまたね、あの時代の流れというかなんというかさ、
この
レビューとかでさ、
うん、
あの死んだらそのアイテム全ロスで一からやり直しっていうのがちょっと嫌いですみたいなレビューとかが出てたりするんですよね。そう、そのローグライクっていうのがその最近だとやっぱり受けないのかなっていうのがあったりするみたいで、そのなんかレビューとかでも高評価低評価で低評価がついてたりすることもありますね、
うん
うん、だそうです。
僕はね、
はい、
試練好きで、あのエシさんが好きで、
はいはいはい、
でなんかのコンテストがあったの、4コマコンテストか、
うん、
それに応募して、
はい、
でなんか賞を取ったので、
はい、
その次に4コマ漫画のアントロジーみたいの出すからっていうんで、
はい、
ゲームボーイの風来の試練が本社から送られてきて、
はい、
無料で遊んでいた
っていう。は
ははすごいな。で4コマ漫画を書いて商業誌に載ってます、
は
い、
なるほどね。アリスさんの実は、ね、漫画家時代があったっていう。
あります。親バカハムスター漫画を描いておりました、
ちなみに、アリスちゃん、うん、アスカやらないか。
アスカって何、
風来の試練の、確か試練主人公がアスカ版。
アスカ版ってなんだろう。
ね、なんだったっけな、風来の試練246に登場する、で風来の試練外伝で、助剣士アスカ剣山っていう作品があるんですよ。
かいで、
まあ、ドリキャス用ですけどね。
無理、もう多分ドリキャス過ぎちゃったよ。
はい、あ、ちなみにあの何でしたっけ、 Windows 版があるらしいです。 Windows 版もあるらしいです。はい、では次行ってみましょう。元囚人さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
元囚人さんにも、ブンズをプレゼントしましょう。元囚人さんはどこですか。アスカドリキャスだったんかまあでも Windows 版もねあるらしいです。元囚人さんいました、はい、元囚人さんに100分ずプレゼント、では読んでいきましょう、MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私は好きな刑務所という興味な好きな刑務所というか興味のある刑務所で行きたいと思います。さすが元囚人さん、滋賀県刑務所、思い出の刑務所、1日だったらあの日に帰りたい。あー、体験入所、体験入所かな。民間の運営している刑務所、ほうほうほう、基本的に部屋の出入りは自由だそうです。ほう、府中刑務所、絶えず、放置機が鳴っているカオスな刑務所、1日だけ限定で体験してみたい。そうですね、
あ、はいはいはい
はいはい、なんでしょう、アリスさん。
僕府中刑務所のバザーに行ったことある、
はい、ほうほうほうほう。
囚人さんたちがみんなで頑張って作った商品とか買ったよ。
あ、私ね、あのあれですよ、うん、どこだったっけな、あの香川県かどっかにある刑務所に、あの剣道の防具を見に行きました、
うん、お
ー、そう、あの剣道用の防具とか武具とかをあの刑務所でも販売してたりすることがあるんですよ、
うんうん、
なのでそれを見に行ったりはしたことはありますね。はい、あたりです。最近ゆるい生活しているもんで緊張感のある時間が恋しくなった元囚人からのリポートでした。これは珍しい。
いやー、なんかさ、
はい、
緊張感っていうとさ、
はい、
あのなんだっけ、自衛隊とかの、
はい、
朝のあのラッパ、
はあはあ
のあの音でバッてみんなバッて起きて、はい、バッてこう支度するんだけど、はい、なんか海外のだったか日本のだったかちょっとわかんないんだけど、
はいはいはい、
動画で、
はい、
あの時間でもないのにいきなり寝てる友達のところで、はい、それのでっかい音鳴らしたら、
はい、
ガワッて降りてグワーって支度して、はい、なんでみんな支度してないのみたいな、自分が混乱してるっていう
動画、あれか、ドッキリで
ドッキリですごいかわいそうだ
った、ちなみにあの、元囚人さんがリアル逃走を求めるなら別府刑務所はおすすめだよ。求めリアルな逃走は求めたくないなおい、ほんとそして、ガブガブさんが刑務所の洗濯石鹸が人気だそうです。
お
お
おおお、
学生時代の友人が網走刑務所でお勤めしていたらしいですね、刑務官として。泉さん、なるほどね、はい、ちなみに、泉式部さんから、おい投稿いただきました、ありがとうございます。MC リスナーの皆さんこんばんは、泉式部でございます、サンミッシェルさんへ。馬といえば先日の日曜日に映画館で劇場版の馬娘プリティダービーを鑑賞してきました。めっちゃ面白かったです。スマホゲームに限定すれば、泉は馬娘が一番好きです。いや、この馬娘なんかすごい評価がいいみたいなので、私ちょっと見に行きたいなって思ってたりしてるんですけどね。
僕もゲームやってみようと思ってインストールしたけど全然やってなかったんだ。
これなんか劇場版のやつに関しては別にあの馬娘自体をあの履修してなくてもなんか楽しめるように作られてるらしくて、
うん、
なのでね、ちょっと単体でちょっと行ってみたいなって思ったりしてる今日この頃でございます、うん、
プライムに降りてきたら見たい、
ね、はい、劇場版は単発だもんな。そう、ね、山のトップガンが大好きだそうです。ほうほう、だからまあすでにあの逆に履修してたら、あ、この子はこの名前なんだなみたいな感じで、知識を活かせるっていうのもありますし、本当に未履修でも、楽しめるっていうものみたいですね。
僕がハマってた頃の馬さんなんて名前いろいろ古いからさ。
ほうほうほうほうほ
う、
う
ん、
ちなみにその映画館の値段話題が出たので、
うん、
好きな映画を言ってあげましょう。好きな映画、
はい、スタンドバイミー。
え
スタンドバイミー。
スタンドバイミーか。
うん、大好きなの。
はいはいはい。
リバーフェニックスも好きだけど、ベン・イー・キングさんの ね、スタンドバイミーの曲も大好きだし、
はい、
うん、なんかすごいいいんだよ、
ね、レース結果のネタバレは調べれば出てくる。あ、それはね、はい、前のトップガン最初は逃げで、晩年は追い込みの、マキバ王の出演はまだですか馬はいいぞ、ミニ集でも全然 OK ということでですね、やはり映画館行くかということで、なんかなんかものすごいその、ね、迫力があるところが
県
外にあるらしいんで、
じゃあこれはやっぱりやってみよう、う
ん、ガブガブさんが
原神もやらなきゃ。
好きな映画は、終身犯。私好きな映画はもうずっと言ってるんですけど、マウスハントです。
マウスハント、
マウスハントずっと言ってます。ネズミバーサス人間の、
うん、
ホームアローンのネズミバーサス人間バージョンという感じです。ああ、はい、
うんうんうんうん、
のずっと言ってます、はい、そこはバトルシップだろう。あ、バトルシップは見ましたね私。
あとね、好きな映画ね、
はい、
そうだな、何かあるかな。ちょっとね好きだったのは愛と悲しみのボレロ。
ほうほうほう、
あれは本当にボレロのダンスが素晴らしいです。
うん、バトルシップ駆逐艦はいいぞ最高だね。でも何でしたっけ、あれ、バトルシップはね、
うん、
そう、
ああと、はい、あれあれ、タクシードライバー、
はい、
っていう映画で、
知ってる知ってる、
ロバート・デ・ニーロが、
はい、
不良みたいな感じなんだけど、ね、はい、不良どもをやっていくタクシードライバーで、
はいはいはいはいはい、う
ん、あとはなんだっけ、近未来のほら、名前出てこない、近未来のほらあれ、ブレードランナー、
バトルシップは戦艦ドリフトね有名ですね。ちなみに元囚人さんが、囚人犯で、ね、無期刑は死刑より辛いぞっていうことですね。で、光合成キノコさんが馬のは映画は 4DX、 座席揺れるやつが揺れがすごくて落下するって言われてるのが気になって 4DX 見に行って、そう 4DX それだそれで、ね、なんかね、
落下、
そのどこでしたっけ、徳島まで行かないといけないんですよ 4DX の映画館。
う
どん県だと ね、 ね、なのでそれにちょっとね、なっていうことですね。はい、ガブガブさんがネズミ駆除業者がネズミの糞のテイスティングをする映画だろ、栄養状態や食性がどうとか味から判別するって、あ、ガブガブさん分かってらっしゃるねこれ本当。
お
ー、パシフィックリム、まるまるまる不幸だわ不幸だわ点々、ね、これ何のセリフだったっけ、誰だったっけ、不幸だわ
不幸だわ、
え、誰だっけ、
あ、
山城だ山城だ、はい、戦艦が簡単に沈むか、ね、まるまるまるまるバレーも好きだったな、まあ、ちょっとその 4DX で馬娘を見てみたいなって思ったりとかしたりする今日この頃ではございます。
落馬するの、
落馬はしたくないですけどね。さあ、ということで、掲示板の投稿はちょっと更新してみたいと思います、
うん、
全部読む、はい、そういえばその何でしたっけ、元囚人さんが終身犯は無期刑より死刑、無期刑は死刑より辛いぞよっていうなんというはい、まあ、そんなこんなでですね、マシュマロの方も一応確認しておきたいと思います。マシュマロちゃんもチェック、
百分ず漏れないよね、
百分ず漏れはないはず。
シーラカンスさんも X さんももらったよね、
やりましたやりました、はい、はい、ということで、お題のコーナーでございました。そういえばシードフリーダムがアマプラに落ちてきたから見た、あ、いいね、ちょっとそれも要チェックでございます。
見たよ見たよ、
はい、では、今から皆さんにコロッコロ試合をしてもらいましょう。はい、皆 者様、準備はよろしいでしょうか。
バトロワのお時間です。今から皆さんにコロコロ試合をしていただきます。
YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今からそのアバター同士で、血で血で争う闘争を求めたバトロワを行っていただきます。
血で血で
最後まで生き残った方には当配信で使える、500ブンズがプレゼント。なんだってなんだっ て,
だってこれ誰が最初に言ったんだろう。なんだって、
いやこれはまあ、定番ですね。いやだ死にたくないとかさ。
いやそうだけどさ、なんだっては一体ここでは誰が最初に言った
の。誰でしょうね。
ね
え、血で血で血で血で血で笑う MMR、 まあなんだっては MMR ですけど。はい、というわけでバトルワゴンの入力しますよ。3、2、1、ポチッとな、入力しました。さあ皆さんのキャラクターが画面から消えました。上空から降ってきて戦闘スタートでーす。さあ始まりました、東配信恒例のバトルロイヤル。緑の体力ゲージがゼロになると戦闘不能。まずは最初の乱戦、激しい戦いが繰り広げられておりますが、まだ誰がどこで、おっとすでに1名戦闘不能。いやーこれね、どこで何が起こってるのかまだわからない。2名3名とどんどん弾け飛んでいます。みんなの体力ゲージがどんどん真っ赤に染まっていく。さあ激しい戦いが繰り広げられておりますが、残り半数近くになっておりますが、現在どうなってる。現在おっと回復アイテムを降ってきたぞ。さあ光合成キノコさん、 X さん、シーラカンスさん、元囚人さんが生き残っておりますが、おっとシーラカンスさん戦闘不能、元囚人さん、椿さん、 X さん、4人での戦いだ。さあ全員体力がほぼワンパン圏内。さあどうなる。おっと元囚人さん戦闘不能、そして光合成キノコさんが回復アイテムを確保。椿さんと正面からの殴り合い、決まった。本日の勝者は光合成キノコさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
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 はい、光合成キノコさんには、当配信で使える500分ずつと名誉がプレゼントとなります。というわけでエンディングです。いや回復アイテムが本当いいタイミングで降ってきた感じですね。
うん、
まあでもその回復アイテムがなかったら椿ちゃんがワンパンでもう光合成キノコさんの体力ミニまで削ってましたんでね。いやー惜しかった。というわけでですね、今日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。そう、明日の配信なんですが、ちょっとね、ダーク&ダーカーひょっとしたらやるかもしれないです。セブンデイズトゥライト、ダーク&ダーカーどっちになるか分かりません。続報をお待ちいただければと思います。そして、来週のレイブンズナイトではですね、うちのね
ハノンさん、
ハノンさんでハーですね、桃田ハノンさん、通称桃田って呼ばれてる、ね、桃田って呼ばれてるリスナーさんには桃田って呼ばれてます、はい、桃田ハノンさんっていう、まあ、チャルコの生みの親って言ったらいいんですかね、
はい、
っていう、
チャルママさん
VTuber さんが、お越しいただくご予定でございます。まあ、非常にね、可愛らしい子ですのでね、ぜひぜひ皆さん、遊びに来てください。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。今週明日の配信もそうですし、今週の、土曜日日曜日、ね、土曜日は確かねあのプレステ版で有名なダメギさんっていうね、有名なその配信者さんの、イベントに便乗させていただく形となりまして、で、日曜日はですねチャンバラ杯を行う予定でございます。ぜひぜひ、チャンバラ杯遊びに来ていただければと思いますんでね、よろしくお願いいたします。メメターなら知ってるけど、まあモモターですね。はい、というわけで、この辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは画面向かって左2章、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右バーチャルネットシスタ包丁姫ことアリステラフィムでした。
この2人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
またねー。